それでは早速なのですけれども、聖書を拝読したいと思います。今日の箇所は、旧約聖書はヨシュア記の第一章の一節から九節を拝読いたします。ヨシュアがイスラエルの新しいリーダーとして立てられるところから、勝利の信仰生活の鍵について共に学びたいと思います。ヨシュア記は第一章一節から九節でございます。では拝読します。ヨシュア1の1。さて、主のしもべモーセが死んで後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく、私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンから、タイガユーフラテス、ヘテ人の伝道および火のいる方の大海に至るまでである。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地を、あなたはこのために継がせなければならないからだ。ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところ、どこにでもあなたと共にあるからである。一言だけお祈りをさせていただきます。天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。どうぞご聖霊が御言葉を祝福してくださり、お一人お一人の心に届きますように力を与えてください。そのために御言葉を取り継ぐこの者を整え清めてくださいますように、御手に委ね、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ヨシュアはモーセの死後、イスラエルの民をカナンの地に導き入れ、そこを征服し、その地をイスラエルの十二部族に分配するよう任務が与えられました。カナンの地というのは、神様がイスラエルの先祖アブラハムに約束された地で、乳と蜜が流れる地と言われる、農作物の豊かな土地でございます。そこにイスラエルの民をモーセ亡き後導く任務が与えられたのですが、その任務を果たすためには様々な 障害を越え、また敵を征服しなければなりませんでした。ヨシアはイスラエルの民をまとめ、彼らを励まして、ヨルダン川を渡り、カナンの地に入った最初の大きな町エリコを征服し、また数々の町を征服しなければなりませんでした。彼は失敗もありました。しかし信仰によって自分に与えられた任務を果たし、信仰を全うしたわけです。ヨシア記を見ますと、偉大な使徒モーセの後をよく引き継いで、イスラエルの民を導き入れ、自分の使命を信仰によって全うしたと思います。私はヨシア記を見るために励まされます。私たちも自分の信仰を全うしていくためには、自分の前にある障害を越え、そして信仰の霊的な敵と戦い、勝利していく必要があると思います。誘惑、試練、迫害、こういうようなものに勝利をしていく必要があると思うんです。どうすれば私たちは自分の信仰を全うしていくことができるでしょうか。ヨシアの生き方から簡単に4つのことを学びたいと思います。まず、勝利の信仰のためには自分の弱さを認めるということが大切なことだと教えられます。自分の弱さを感じて、それを認め、主に頼るということでございます。一章の6節を見ますと、強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地を、あなたはこのために継がせなければならないからだ。7節に、ただ強く大きくあって言われています。9節に、私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。主は繰り返してヨシアに、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならないと励まされました。それはヨシアが自分の弱さを感じて、到底偉大なモーセの後を引き継いで、自分はイスラエルの民を約束の地カナンに導けることが不可能だという、そういう思いがあったからだと思います。自分はそれはできない、でもそのような恐れを抱いていたからこそ、彼は主を仰ぎ見、主に助けを求めて歩むことができたんだと思うんです。私はできません、主よお助けください。自分が弱さを感じていたから、それができたんではないかと思います。信仰生活で大事なことは、自分の弱さを感じ、それを認めていくことだと思います。マタイによる福音書の三条の水訓の五章の三節でこう言われております。心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだからです。心が貧しいというのは、心が物乞い状態であるという意味でございます。本当に頼らなければ生きていくことができない、そういう弱さを覚えている人は幸いだ、天の御国はその人のものだからですと言われたわけです。また箴言の 3章の5節6節でこのように言われています。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、とこういうように言われています。ここにも自分の弱さを感じ、弱さを認めることの大切さが教えられていると思います。そして弱さを認めることの大切なことをもっとはっきりと教えられているのは第二コリントの12章の9節から10節の言葉ではないかと思います。第二コリントの第12章の9節に、しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。この世は強い者が幸いだと言います。しかし神様は弱い者が幸いだと言われるんです。それは神様の力は弱さに現れるからでございますね。プランプターという人が素晴らしい言葉を言っております。自分の弱さを感じ、神に向かって手を伸ばす時だけ耐え忍んで行動することができる。自分の弱さを感じ、神に向かって手を伸ばす時だけ耐え忍んで行動することができる。自分の弱さを認めるということの大切さを改めて教えられます。私たちはクリスチャンであれば自分は弱いと口で言うと思います。私は弱いものだ、そういうように言うと思います。でもそのように言われても、多くの方はそう言いながら自分で生きておられる人があります。そして自分の思い通りにならないと、なぜだとおっしゃるんです。口で弱いと言いますが、自分の期待したようにならないと満足できません。それはどういうことなのか。本当に神様、あなたに頼らないと何もできません。あなたは最善に導かれることを信じます。どうぞ助けてください。これが本当の意味で弱さを認めるということではないかと思いますね。私たち今年お互いどのように導かれるかわからないですけれど、神様は最善を導いてくださいます。ですから本当の意味で自分の弱さを認めて神様にすがっていくものでありたいと思うんですね。勝利の信仰生活のために、まず大事なことは自分の弱さを認めて主にすがるということではないでしょうか。もう一つ、勝利の信仰生活のために必要なことを教えられるのは神の約束を信じるということだと思います。ヨシュア記の第一章二節三節にこうございます。 私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。ヨシアはカナンの地が神様からイスラエルに与えられているということを信じていました。彼はカナンの地が神の約束の地であるということを信じていたわけです。ですから力はそれほどないのですけれども、神様がもう与えてくださってるから私たちは神様の約束を信頼してそこに入ってなすべきことをすればいいのだと。彼はそれを信じていたと思うわけですね。ですから約束を信じたので勝利することができたと言えるんじゃないかと思いますね。神様の約束は真実で必ず成就いたします。聖書の約束の言葉を見たいと思います。民数記の第23章の19節でございます。民数記の23の19にこのように言われております。神は人間ではなく偽りを言うことがない、人の子ではなく悔いることがない、神は言われたことをなさらないだろうか、約束されたことを成し遂げられないだろうか。神様は人間ではなく偽りを言うことがない、約束されたことを成し遂げられないだろうか。成し遂げることがおできになる、この神の約束を信じることですね。神は変わることがないからでございますね。人間の言葉は変わります。もうすぐに変わることがあります。下の根の変わらないうちに変わることがあります。手のひらを返すことがあります。それが人間の弱さではないかと思うわけですね。でも神様は真実です。言われたことを必ず守られます。たとえ状況は変わっても神様が私たちにおっしゃったこと、この約束は変わることはない。信仰生活というのはさまざまな変化があったとしても、周りは移ろうことがあっても変わることがない。神の約束を信じその上に立って生きていくっていうことが信仰生活だと思うのですね。本当に周りが変わっていくとき、自分だけ御言葉に立つということは簡単なことではないと思います。しかし神の言葉は真実ですから、聖書が私たちに約束している その言葉を受け入れて、その言葉の上にお互いに立っていきたいと思います。そうすれば神様は祝福と勝利を与えてくださるのではないかと思うんです。もし私たちが今年勝利の信仰生活を送っていきたいと思うならば、聖書の約束を受け入れて、その約束の上に立ってお互いに歩んでまいりたいと思うわけでございます。もう一つのこと、それは神の臨在を知るということ、神が共におられるということを忘れないことでございます。ヨシア記の第一章の五節でこうございます。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよ。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。9節、私はあなたに命じたではないか。強くあれ、惜しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。ヨシアはこの神が私たちを共におられるという事実を前から知っておりました。イスラエルの民がカデシュバルニアというところにとどまっていたときに、モーセは約束の地カナンに入る前に12人を代表に選んで、その地を偵察するように使わした出来事をクリスチャンの皆さんは覚えていらっしゃると思います。使わされた12人は40日間その地を巡って偵察し、そうして帰ってきて報告をするのですが、12人のうちの10人は行くべきではないと主張しました。それは確かに素晴らしい地である、しかし私たちはそこに行くべきではない、なぜならその地は民が多く、彼らは背が高く、彼らは強く、私たちは食い潰されてしまうからです。彼らの目から私たちはイナゴのように見えたに違いない。そして私たちもそう思う。ですから私たちはそこに行くべきではない。こう言ったんだ。それを聞いたイスラエルの民は動揺しました。そしてモーセに言ったんです。どうして私たちをそんなところへ行くためにエジプトから導き残したんですか。私たちはそんなのであればエジプトにいてそこで死んだ方がマシです。どうかモーセがそのようにするなら、もう私たちは別のリーダーを立ててエジプトへ帰ろうと言った。その時ヨシアとカレブの二人は皆を沈めたんです。私たちは必ず入れる、私たちはそこを征服することができる、私たちは絶対に行くべきだ。なぜならそこは神の約束の地であるだけではなく、神様が私たちと共におられるからだと言ったんですね。その時に私たちはできる、神が私たちと共におられるからだと、そのことを彼は知っていたんです。そしてモーセが亡くなってもそれを信じたんです。モーセがエジプトから民を導き、アラノの民を40年間導くという偉大な技をしたのは、モーセが 偉大な能力があったからではない。神様がモーセと共におられたので、モーセはそれをすることができたわけです。ヨシアはそれを知ってたんです。モーセを強め、偉大なことをなさった同じ主が私たちと共におられる、だから私たちはできるのだと、こう知っていたわけですね。本当に神が共におられる、これはですね、ほとんど信仰生活の全てだと思います。私は貧しいものですけれど、私の信仰は臨在信仰でありたいと思っています。イエス様を信じ、その時神の聖霊によって新しい命をいただき、神の聖霊が私のうちに住んでくださる、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないとおっしゃる、万物を創造し万物を所有なさっている主が私と共におられる、これに勝る素晴らしい事実は私にとってありません。皆さん、神の臨在、共におられるというのはね、これ約束じゃないんです。これは現実なんですね。イエス様を信じた人には神の聖霊が私たちのうちに宿り、信じた時からいつまでも共におられるという、これがクリスチャンの現実であるわけですね。私たちの生活は厳しい現実があるかもしれない。健康上のことで、お仕事のことで、人間関係のことで、いろいろな現実が私たちを囲んでいるかもしれない。でももう一つの現実があるということを私たちは忘れてはいけないんだ。それは主が私たちと共におられるという、この現実なのですね。もう一つの現実、主が私たちと共におられる、このことを私たちは忘れてはいけないと思うんです。私たちは思いもよらないことが起こると、そっちに心が向いてしまいます。そしてどうしようか、非常に恐れます。だから恐れるな言われるんで、動じるなという意味です。動かされるな、私はあなたと共にいるって、こう言われるわけなんですね。私たちの弱さは状況や環境に影響されて揺れ動かされるというところがあると思うんです。だからこそ恐れるな、私はあなたと共にある、言われているわけなんです。あなた方が年を取っても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私はせよ、私はそうしてきたのだ、なお私を運ぼう、私は背負って救い出そうと。私たちが変わっても、状況は変わっても、主は変わることなく、今すでに現に私と共にいらっしゃる、このことを忘れないでいるということが信仰生活の勝利の秘訣ではないかと思うんですね。今年何が起こるかわからないんです。でも絶対に変わらないことがある、それは主が私と共におられるっていう、このことでございますね。この全てを支配なさっている主が私と共におられ、 私を守れ、私を最善に導かれるということ、このことを知るということ、これは大きな力になるんじゃないかと思うんですね。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうか。私たちの周りが最悪の状態になったとしても、それを支配なさっている主が私と共におられるということを覚えたいと思うんです。そしてもう一つ、最後は勝利の信仰生活のために神の言葉に従順であるということでございます。神の言葉に従順であるということでございます。ヨシア記の第一章の七節、ただ強く惜しくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところでは、どこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。律法の書というのは神の言葉のことでございます。神はヨシアにこの律法の書、言葉に従順であれば繁栄し、また栄えることができると言われ、実際彼は失敗もありました。でも神の言葉に従順に彼は従った時、彼は祝福されました。本当にこの言葉通りに彼はなりました。本当に栄えました。繁栄しました。彼は御言葉に従順であったからなのですね。私たちもそうありたいと思います。神様は全てを支配なさっています。しかも私たちを愛してくださっています。素晴らしい計画を持っておられます。本当に難しい言葉が与えられるかもしれない。でもその時もそれないで、ぶれないで、その御言葉を信仰によってまともに受けていきたいと思います。神の言葉は生きているんです。神の言葉は力があるんです。神の言葉はいつまでも耐えることはないんです。ですから聖書を読み、聖書の言葉にそれないでお互い従っていきたいと思います。従うということは弱い、そういう状態であると思います。でも結局従う人が一番強いと思います。従う人が一番強いと思います。私がと言っている人はある意味で一番弱いと思います。私たちは自分で生きてるんじゃないんです。私たちは生かされてるんです。神様は全てを支配なさってるんです。神様のお許しなしに私たちの人生にまたこの世に何も起こらないんです。私たちに起こることは神様の御手の中で起こっていることです。神様は私たちを愛しておられます。 神様は私たちに素晴らしい計画を持っておられます。ですから私たちに起こることが時々受け入れられないかもしれない。でもそこで自分の考えを横に置いて、神の御言葉ですから、神の御心ですからと言ってお互いに従っていきたいと思うわけです。新しい年、私たちは迎えたわけなんですけれども、昨年よりも信仰的に強められ前進することができたら幸いではないでしょうか。私は個人的にそう思っています。私は成長したいと思います。そしてそれが必要であると心の底から思っています。改めて自分の弱さ、本当に口で言うだけじゃなく、頭で思っているだけじゃなく、本当に神様にすがって歩みたい。どのようなことがあるかわからない、でも神様は祭奠をなされる。だから私は神様を助けてください、あなたに委ねます、そのように歩んでまいりたい。また神様が聖書を通して私に約束されている、その約束を受け入れてそれにすがっていきたい。そしてどのようなことが起こったとしても、神様は私と共におられ、神が私の味方として共にいらっしゃる、このことを忘れないで歩みたい。そしてどんなことがあっても聖書の御言葉、聖書は何と言ってるか、そのことを学び、そして御言葉からそれないで歩んでいくようなものでありたいと思うんです。皆さんはいかがでございますか。昨年より一歩前進、昨年よりさらに成長し、昨年よりさらに実を結ぶ満たされた一年にするために、私たちに何が必要でしょうか。お祈りをしたいと思います。天のお父様、このようにして新年最初の日曜礼拝導かれ感謝いたします。どうか私たちがさらに実を結ぶ、さらに成長する、さらに前進するものとなるために、どうぞ必要なことを教えてくださり、それが行うことができるように助けてください。後ろのものを忘れ、前のものに向かって進んでいくことができるようにお助けください。すべてを御手に委ね、愛するイエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。それではお立ちいただいて、なしたまえ長胸を賛美したいと思います。そしてこの歌を歌いながら、今日神様が心に語って導かれていることを応答いたしましょう。私は新年にあたってこのことを決心したい、イエス様を信じたい、イエス様を信じた者としてバプテスマを受けたい、すべてを捧げる必要がある。何でも神様が心に語って導かれていることがあれば応答いたしましょう。一節、なしたまえ